こんにちは、浦藤です。今日は暑すぎて在宅にしましたもう外に出る気温ではないかなみたいな。で、特に今日はランチの予定とかもなかったので在宅にしました命守っていかないと。はい、ということで朝の商談、午前中に一つあったので、それを必死に終えまして、なんか自分でも怖いですよね。すっごいうーって思ってるのに、なんか習慣ですっごいニコニコ愛想よく喋っちゃって、なんか自分でも自分がなんか怖い全然楽しくないのに何をこんな楽しそうに喋ってるんだろうみたいなとか思いながらね、一生懸命やりまして、今ちょっと一息ついたところなんですけれども、いやー、相変わらずですね、例の件に関しては一日に何度もこう気道が狭くなる感じ、酸素が全然入っていかない感じ、呼吸がうって詰まる感じが続いてるんですよ。で、先日お友達と大戸屋に行ってデニーズに行ってっていう話をしたじゃないですか。で、その一緒に行った大学時代の友人がなんかすごい力強い言葉をまあいろいろかけてくれて、浦藤がですね、一通りそのことのあらましを、まあ、説明して、で、以前会った時もその人の話はしてたんで、なんとなくその子も流れは分かってくれていた。で、ただ先日会ったことのあらましとかも含めて、まあ、一連の流れをすべて説明したら、まあ、その子が言ってたのは浦藤を前にしてそんなこと言うなんてやっぱその人おかしいよ、っていうかなんかやだ、生理的に無理かもって言ってくれたんですねいや、まあ浦藤の友達だからね、浦藤の友達だからそういうふうに言ってくれるわけですけど、なんか力強すぎてなんか嬉しくなっちゃって、立場的にですね、私はもう何も言えないっていうか、その彼のことを悪く言うのは違うのかなって、なんか私はどっちかっていうとその拒絶された側じゃないですか、彼に拒絶をされた側、未来を全否定された側だから、なんかその拒絶された瞬間になんかその相手のことをひどいとか、なんかこんなことはおかしいとか、じゃあ何だったんだろうとかって言うのって、なんかこう負け犬の遠吠えじゃないけど、なんかそうなっちゃう気がしてね。だって浦藤は本当にその人のことが好きで、この8ヶ月親睦を深めてきたわけですよね、自分の意思で。で、まあ、8ヶ月前からずっと知り合いではあったんですけれども、親睦を深めてた、その2人で頻繁に会ったりとか、そういうのはまあ8ヶ月くらい親睦を深めてた。で、それは自分の意思で親睦を深めてたわけですね。私はこの人と一緒にいるのが楽しいとか、この人と一緒にいたい、親睦を深めたいと思って、仲良くなりたいと思って自分の意思でそうしてたわけだから、なんかそれを拒絶された瞬間に相手はひどい人だったみたいなことを言うのって なんか違う気がしちゃって、だから どんなに何か自分が傷ついてたとしても、なんか それを言うのがなんか違う気がするし、立場的に言えないっていうか、拒絶された側だから。でも苦しいは苦しいじゃないですか、なんか自分でその理解の範囲を超えてることとか、なんか今でもやっぱり整理できないこととかいっぱいあるわけじゃないですか。ってなった時に、そのなんか第三者の友達がそうやってスパーでおかしいよみたいな。で、なんかその後もいろいろ話を聞いた後に、なんかちょっとしばし黙ってその子が、でこうしみじみと、いやちょっと相手が変すぎて言葉がないんだけどみたいな、なんかことを言ってくれて、自分で言えない分そうやってなんか他人が言ってくれるとちょっと心軽くなる部分ってありますね、人ってやっぱりね、立場的にやっぱり自分では言えないじゃないですか、それをね。だから難しいです、今でも落としどころがやっぱり自分で分かんなくて整理できないし、で結局私は自分が欲しかった答えをもらえないままなわけですよね。私はずっとその相手がどう思ってるのか分かんないってずっと思ってて、その相手のやってることと言ってること、まあ、言動に一貫性がない、とにかく一貫性がなくて、どっちなのみたいな、どういうことなのって、ずっとなんかその期待と絶望を繰り返してすごい疲弊しちゃってて、 だからやっぱりダメだ、これちゃんと聞かないと。なんか普通はね、その大人同士で親睦深めるってなったら、その、まあ、言わんでもわかるみたいなこともあると思うんですよね。距離が近づいてなんとなく、まあ、そういうことなんでしょってお互いの認識があるみたいな。でもそれって多分言動が一貫してる前提ですよねで言動が全く一貫してないから、でずっとなんかそのマイナスな行動をとってるとかだったらね、それもそれで分かりやすいけど、プラスとマイナスをなんか両方取ってるように私は感じてたから、どういうことなんだろうみたいな。でまあ聞いたわけですよね、相手に。その、私はあなたのこと大切に思ってるけど、あなたはどうですかって、まあ端的に言うとそういうことを聞いた。だからそれの答えって、どう思ってるが答えの前提で私は聞いてるっていうかつまりその彼は私のことをどう思ってる、またはどう捉えてる、どういう認識でいるっていうのが聞きたくてその質問投げかけてるわけですけど、まあ、結局彼から返ってきたのって、いや今自分は仕事のこととかでグラグラすぎるんで、プライベートで誰かと将来を考えるとかそういうことはないですしか、つまり君は私のことどう思ってたみたいな、そこが結局わかんないままなんですよ。でもまあ一般論で言えばそれって、あの体のいい断り文句、前も言いましたけど、あのはっきり言うのがこうなんか抵抗あるから、いやあなたのこと別に何とも思ってないですとか、いやその恋愛的なあの興味関心は一切ないですとかってはっきり言うのがはばかられるから、忙しいとか、なんか他に集中したいことがあるとか、なんか今はこうだとかいう遠回しな言い方で暗に伝えるみたいなこともあるわけじゃないですか。だからまあ私はそういうふうに捉まえてるわけですけれども、にしたらね、なんかやっぱりじゃあこの8ヶ月を自分の中でどう整理すればいいんだろうって、なんか逆にすごい豆だねみたいな、ありがとうみたいな、なんか楽しい思い出いっぱいくれてありがとうみたいな。だってすごくないですか、そんな何度も2人でね会って、それって例えば裏富士から毎回誘ってただったら、まあ、断るのが苦手な人とか付き合いがいい人で片付けられるけど、向こうからもガンガン誘ってくれるわけじゃないですか。でまあ私からも誘う、双方向でのお誘いがあって2人でたびたび会ってね、えで日々を共有し合って、ここ4ヶ月に関しては毎日のように LINE してたって話をしましたけど、いやよっぽどマメだったのかなみたいな、なんか人付き合いがいい方なのかしらみたいな。そこもね、やっぱ人によって違うじゃないですか。本当に何の気もないだけど、そうやって人と密にコミュニケーションを取り続けることができるみたいな人もいるんでしょうし、裏富士はね、もともと自分がそれ全くできないから逆に意味を 見出そうとしちゃいがちなのかもしれないっていう面もありますよね。裏富士、そのよっぽど興味ある人じゃなかったらそもそも2人で何度も会わないし、なんか結構時間を大切にしたいタイプっていうかね、だから毎日連絡なんてね、めんどくさいかしないじゃないですか。まあ しないんですね、裏富士の場合は。まあね、だから人によってその感覚って違うからね、距離感っていうか、だから どう整理すればいいのかなって、落としどころが分かんない。まあでも楽しかったって思うしかないんだろうなって、自分が好きだな、この人と一緒にいたいなって思った人と8ヶ月間もいろんな思い出を作れて、なんかいろんな場所に行ったり、いろんな話をしたり、なんかその節目を一緒に乗り越えたりできてよかったじゃんみたいな、楽しかったなって思うしかないんだろうなとは思ってるみたいなね感じなんですよ。まあ、ただ一点だけすっごい後悔してることあって、その最後会った日にですね、私がその気持ちを聞いて彼がいやないですみたいなことを言った後に、彼が多分良かれと思って、いやその共通の友人の人たちとはまあちょこちょこ会ってるんで、よかったらみんなでとかって言った時に、私はそれは会いたくないよ、残酷すぎるって言っちゃったんですけど、その時は本気でそう思ってた。そんなの無理に決まってるじゃんって、そんなの心が壊れちゃうって思ったんですけど、 やっぱり時間が経つと自分の気持ちって変わって、ああ私は唯一の生存ルートを自分で断ち切ってしまったのかっていう苦しさが今やばくて、なんか友達にすら戻れないんだって。なんかでもその瞬間は確かに私はその友達としてなんか無理って思ってたんですよ。やっぱりずっと苦しかったから、そんなの無理に決まってんじゃんみたいな。でもやっぱり時間が経つとね、人の気持ちって変わるんだなって。なんか今となってはそうやってその自分からその彼と穏やかに、その友人知人の一人としてその穏やかに関わるっていう選択肢を自分で断ち切ってしまったっていうショック、絶望感がすごくあって、でもそれって私から何も言えない。その私ってそれこそ拒絶された側だから、自分からまた会いたいとかって言えないじゃないですか。絶対一回拒絶されてるわけだからねだから相手からなんかみんなで会おうって言ってくれない限りは、なんか私には何も聞く資格がないじゃないけど、でも私はそれ会いたくない、 そんなの無理、残酷すぎるって言っちゃってるから、相手としては、ああそうか、もう浦藤さんは会いたくないんだなって認識するじゃないですか。その日から一回も連絡取ってないし、ああ唯一の道を自分で断ち切ってしまったのかと思って、今はそれがすごい苦しいですね。なんか全てにおいて落としどころがない、あのまだ呼吸が浅い日々を送っておりますいやだからこそね、もう私は自分で自分の人生を楽しくするしかないんで、もう自己分析ワークみたいなのやってます。せめてキャリアを考えようと思ってあーしんどい。はい、浦藤でした。失礼いたします。